私が最初にやったポケモンはゲームボーイアドバンスというかなり古いハードのゲーム、ポケモンで、その時のレッド、まあ、子供たちはわかるかもしれませんがレッドなんです。まあ、一番最初に選んだポケモンはもちろんレッドなんで人影というポケモンです。まあ、そこから成長していって最後リザードンというところになるわけですね。で最終的にこのレッドで、まあ、一番最後のボスに勝つんですけれども、まあ、その時に使ったポケモンがリザードン、それからライチュウ、それからギャラドス、それから、フリーザーで最後実はサムラーなんですよ。と言っても多分わからないと思います。151匹しかいなかった時の話なんですけども、まあその最後その5匹で最後の、ね、ボスを倒したんです。でまあゲームアドバンスでやったのはレッドだけで、まあその後ハードはアドバンスから DS、3DS、それから今はスイッチになってきますけれども、まあそうやってどんどん、まあ、ゲームは新しくなっていきます。で、今私がやった、昔やったそのレッドですよね。そのポケモンのカセットを今のスイッチでやろうとすると、当然できないわけです。カセットが入らないわけですよね。で、まあもちろん、エミュレーターみたいなものが存在していて、そういったものがあれば実はできたりする可能性はあるにはあるんですけども、まあでもそれも疑似的な話なわけです。古いカセットは新しいハードでは使うことはできないわけです。そのハードの中でそれを使うことしかできないということになります。でまあ私は DS、3DS の方ではそんなにポケモンやらないで、まあ、息子が大体やっていたのを見て、今何やってるのみたいな感じで、あるいは教会に来ている青年たちがやっているのを見て、今どこまで行ったみたいな話をしています。で、聖書の話になりますけれども、聖書は神様が私たち人間をお作りになりましたというところが創世記の一番最初のところに記しています。で、聖書が神様が私たち人間をお作りになったときにどういう存在として作られたかということが書かれています。でそこにはどういうふうに記されているかというと、神様は私たち人間を本来良いものとして作ってくださったというのが聖書には記されています。神様は天と地を作られ、そしてその後いろんなものを作られていって、一日一日経っていきながら、その一日の終わりにそれらを見て良しとされた、良かったというふうに聖書は言います。神様は作ったものをご覧になって良かったと言ったんです。で、同じように私たち人間が作られた時にも神様はそれを見て良かったと言ったんです。つまり神様は私たち人間をそうやって良いものとして作ってくださった。で、まあ、今日は聖書の箇所、説教で OS という言葉を使ったんです。ちょっとわかりにくい言葉です。オペレーティングシステムという言葉で、ゲームだとかパソコンの、プログラミングを動かすための元々のものですね。それ OS って言うんです。で、アプリでも、スマホとかでも OS アップデートしなさいみたいなことがね、時々出てくると思いますけれども、その OS です。で、聖書 に基づいて言うと、神様は本来私たち人間を良いものという OS で作ったんです。その OS、 その良いものという OS を私たちはいただいたんです。いただいたんだけれども、聖書がその後創世記の3章のところで記していることは何かというと、人間が神様から食べてはいけないと言われた木の実を蛇にそそのかされて食べてしまったというのが記されるんです。つまり罪を犯してしまったんです。で、この蛇にそそのかされて食べてはいけないというその木の実を食べてしまって罪を犯して、私たち人間は本来良いものという OS をいただいたんですが、この罪を犯したことによって私たち人間は全員、ここにいる全員が罪という OS になっちゃったという話なんです。まあ、それが聖書の 1章から3章までのところに記されています。で最初に、ポケモンの話をして、アドバンスのレッドをやりましたという話をしました。でハードが変わったらゲームができなくなります。アドバンスのカセットにはカセットはスイッチには挿すことはできません。でまたハードが変わってゲームができないように、OS が変わると作動しなくなるということもあります。で例えば私は、が使っている、スマートフォンはあの iPhone なんですけれども、まあ、実はまだ iPhone の7を使っているんですけどね。でその OS をアップデートしてくださいっていう通知が、まあ、大体あの Apple の方から入るわけですよね。で、あの私はどちらかというとあの OS をアップデートしてくださいって言った時にすぐにアップデートしないで、半年ぐらい経ってからアップデートする派なんですよ。めんどくさい、あの時間がかかるのでめんどくさいっていうのもあるんですけどね。で、アップデートしない。で今でも私の iPhone アップデートしてくださいって通知1って実はついてるんですけどもついてるんです。でまだそろそろアップデートしなきゃいけないかなと思いながら、まだちょっとしてないんです。でただこれまでにもその iPhone 使っていて、このアップデートしてしまったために使えなくなってしまったアプリっていうのがあるんです。で実はあの私牧師なんで、あの聖書もアプリに入れてるんですが、あの昔使っていて本当にあの良かったあの聖書のアプリがあったんですけども、この OS をアップデートしたら使えなくなりますって言われてて、ずっと、ね、入れないで、あの OS アップデートしないでいたんです。で妻にもうそろそろあなたをアップデートしなさいって言われて、あの聖書を新しいアプリから買っていいからって言われてね、あじゃあって言って、で新しいアップデートして使えなくなったものもあの削除して、で新しい聖書のアプリを入れたんです。でそうやって OS をアップデートすると使えなくなるアプリとかそういったことも、まあ、出てくるわけです。まあ多分これはあのスマホを持っていらっしゃる方はよくご存知の 話だろうと思います。であるいは新しいものを、使うために古い OS では使うことができないので新しい OS にしてくださいねというふうに、パソコンなんかだとね言われることもあったりするわけです。ではそうやって私たちが使いたいと思っているのが使えなかったとするならば、作動させたいと思っているのに作動させることができなくなったらどうするかというと、新しいハードに変えるとか新しい OS にするとか、そういうふうにして対応していかないといけないということになるわけです。で、私たちは人間は罪という OS に生きていますというのが聖書が私たちに教えていることです。じゃあその罪という OS をどうやったら私は変えることができるだろうかというふうに言うと、実は自分では OS 変えることができないんです。罪という OS を私たちは自分で変更することができないんです。で、私たちはこの罪という OS でしか動かない人間になってしまったんです。だけども、あの罪という OS でも、あの要するにその古い OS でも、あの古いハードと同じように動くことは動くんです。罪という OS でも生きていくことはできるんです。だけども、聖書は言うんです。この罪という OS は私たちを最終的に滅ぼす OS ですよ。今は何事もなく動いているかもしれないけれども、この OS を使い続けている限り、あなたは滅びるようにプログラミングされています。というふうに聖書は私たちに教えるんです。壊れたら困るよなと思いながらも、でも私たちは罪という OS から自分では逃げることができないし、そしてまた変えたいと思っても自分で変えることができないし、でもじゃあその罪という OS で何もできないかと言ったら、いやそれなりに生きてるんです。私たち食べることもできるし、働くこともできるし、勉強することもできるし、遊ぶこともできるし、別にこの古い罪という OS でもそれなりに自分は生活していることができるから、それでいいんじゃないというふうに思ってしまうことがあるんです。で、罪という OS の一番の問題は何かというと、それは神様を信じる という喜びが絶対にインストールできないということなんです。それをインストールしようと思っても罪という教えはこれはダメですというふうに言うんです。インストールできないんです。罪は神様を信じるという喜びを私たちから排除するのが、まあ、使命ですから、そういうプログラムですから、その罪という OS の中に神様を信じるという言葉あるいはその信仰救いというのはインストールできないんです。で、そういう罪という OS に生きている古いハードに生きている私たちを神様は憐れんでくださったんです。神様を信じるという喜びをインストールするためにはどうすべきか、古い OS を新しい OS に変える、古いハードを新しいハードに変える、そういうふうにことで先ほど言ったように自分では変えられない。で、それを変える唯一の手段がイエス様の十字架なんです。イエス様の十字架の死が私のその罪を滅ぼしてくださったということを私が受け入れたときに、実は私たちの罪という OS は救いという OS に変わるんです。そこで変わるんです。自分では変えられません。でもイエス様の十字架は私のためとイエス様を信じたときに、その時に初めて私たちの古い OS は新しい OS、 神様を信じるという喜びをインストールできなかった私に神様を信じるという喜びがインストールされたんです。だからイエス様を信じて救われると私たちは新しい OS に変わる。罪という OS から救いという OS に変わるんです。神様は私たちがこの罪の OS のまま滅んでいくのを望まないお方なんです。滅んでいくのを見てられない。神様は私たちにいつもそうおっしゃってくださってるんです。そして救いという OS に生きるように呼びかけてくださるわけです。で、子供たち、まあ、下の方に多分いると思いますけれども、皆さんはまだイエス様を信じていないので古い OS なんです。でも洗礼を受けた私たちはもう新しい OS に生きているんです。イエス様を信じるという喜びをいただいているんです。そこが大きな違い。だからあなたはまだイエス様を信じる前のあなたはまだ古い OS、 でもイエス様を信じたら新しい OS に変わって、そこでは新しいことも喜びも全部与えられますよ。そのために私は十字架についたんだとイエス様は私たちにおっしゃってくださった。先ほども言いましたけども、私たちは別に古い OS でも動いてるからいいではないか、ちゃんとそれなりに生きているからいいではないかと思ってしまうんです。だけど最後壊れます。古い OS で生きていると最後は壊れます。それに気づいていないから、気づかせるためのイエス様の十字架があったんですよ。だからみんなが今罪という OS の中に生きているけれども、教会学校に来て、ジュニアチャーチに来て、イエス様の言葉を聞き、イエス様の救いの言葉を聞き、イエス様を信じよう、そうイナンが告白したときに、あなたは古い OS から新しい OS に変わります。その新しい OS に変わって救われたものとして生きていけるように心から願っています。で、まあ、子どもたちにはここまでの話をするんですけども、最後ちょっと子どもたち5分ぐらい大人に話をするので我慢して聞いていてください。まあ、もう聞かなくてもいいですけどね。はい。で、今日は、イザヤ書の59章の1節から4節までをお読みいたしました。で、このところは実は、教理用語で言うと、ちょっと難しい言い方になりますけれども、全的堕落。全的というのは、全部という字に適というのは、的という字ですよね。堕落という字書きます。教理用語で言うところの全的堕落ということが記されている聖書の箇所になります。つまり、私たち人間は、罪を犯すことしかできないという教義、それが私たちが、の、正統教義の中で信じている言葉、教義の一つなんです。つまり私たち人間は神様を信じるために自分の力、自分の努力で何かできることがありますかというふうに言われたときに、私たちには何一つすることができない。 自分の力によって自分を救い出す可能性はゼロだということを言うために、教理では全的堕落ということを言います。で、イザヤは預言してこう言うんです。見よ、主の手が短くて救い得ないのではない。その耳が鈍くて聞き得ないのでもない。ただあなたの不義が、あなた方の不義が、あなた方とあなた方の神との間を隔てたのだ。なんで私は救われないのかと言った時に、神様に責任があるんじゃなくて、あなたが全く罪の中にいて救われない存在だから、神様の責任にあなたは救われないことを押し付けようとするけれども、そうじゃない。主の手が短くて救えないのではなく、神様の耳が鈍くて聞こえていないのでもないんだ。あなたのその罪があなた自身の救いを阻んでいる。人間に救いの可能性はゼロ。どんなに良い行いをしたとしても、どんなに善行を積み上げたとしても、だからといって私たちが救われる可能性はゼロなんです。罪から逃れられない。あなた方の手は血で汚れ、あなた方の指は不義で汚れ、あなた方の唇は偽りを語り、あなた方の舌は悪をささやき、一人も正義を持って訴え、真実を持って論争するものがない。ここまでひどくないよと私たちは思いたいんですけれども、でも大なり小なり私たちはこういう生き方をしているんです。その罪にまみれた私たち、全く良いことのない私たちを神様は救い出すためにイエス様を用意してくださったんです。罪から逃れられないのに、私たちはそれでも大丈夫だとどこかで思ってるんです。でも絶対大丈夫じゃないんです。イエス様の許しに預からなければ、イエス様の救いに預からなければ、あなたは許されているというその言葉に生かされ続けるのでなければ、実は私たちは壊れるんです。私たちが私たち自身の人生を壊すとしたら、それは他の誰でもなく自分が自分の人生を壊すんです。なぜ壊すか、それは私たちが罪の中にいるからです。救いの可能性ゼロの中にいるからです。そして私たちが救われた時に、そこから逃れたんです。罪を犯さないように生きることは確かに難しいことです。だけども私たちはそこで、それでもあなたは許されているという言葉を私のものとして聞くことができるようになった。それがイザヤが予言したこと、神様の手が短くて救えないのではなく、あなた方の罪の問題だ。そして私たちはその罪の問題を知って、新しくされて救われたものとして、一日も早くイエス様を信じ救われたものとして生き始めることが大切なんだ。そのことを私たちはこのイザヤの予言の言葉から受け取ることができます。この喜びに私たちはこれからも生きていきたいと思いますし、救いという OS に生きたものとして神様を賛美しながら、そして一人でも多くの人がこの罪という OS から逃れて救いという OS に生きられるように、このイエス様の十字架の福音を子供たちに、また多くの人たちに述べ伝えていく群れでありたいと心から願います。祈りを捧げます。父なる神様、私たちは自分で自分を救おうとします。また自分で自分を救おうともせず、ただ流れるままに生き、そしてそれでも大丈夫だと思っていますけれども、罪に支配された私たちの人生はいつかは破綻します。そのことに気づかず私たちはのんきに生きています。しかしそれがどれほど悲惨であるのか、あなたは預言者の言葉を通し、またイエス様の十字架の姿を通して私たちに示してくださいました。私たちが罪の中を生きる者であった、そのことをあなたは憐れんでくださり、罪の中を生きる者から救いの中を生きる者へとあなたは変えてくださいます。私たちは自分では変えられません。あなたに委ねることによって救い出されます。この喜びを 多くの人たちが受け取ることができますように導いてください。そのために私たちの教会が建てられています。伝道の技を祝福してください。そして救われた喜びを持ってあなたの皆を讃えるその賛美の声をこれから増し加えていくことができますようにどうぞ導いてください。罪の支配から救いの支配の中に変えられたものとしての歩みを私たちがこれからも誠実になし、あなたの御宿に従って歩む私たちの生涯であることができますようにどうぞ支えてください。今日から新しい1週間が始まりました。この1週間もあなたの恵みとともに歩むことができますようにお守りください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。では子供賛美歌の49番を賛美をします。別紙をご覧ください。私が主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食しこの杯を飲むごとにそれによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。だからふさわしくないままでパンを食し主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。誰でもまず自分を吟味しそれからパンを食べ杯を飲むべきである。主の体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くからである。私たちは今主イエスキリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主は私たちのために十字架にかかりその死と苦しみと思って罪をあがない、何の勲もない私たちを招いて神の子とし永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエスキリストは
私たちを愛して計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださったのです。聖餐はキリストに対する信仰によって守るべきものですから、今日集われた会衆の皆さんの中でまだ洗礼を受けておられない方、小児洗礼を受けまだ信仰告白式を終えていない方、または売産停止の会期を受けている方はこれに預かることができません。そのような方々はこの後パンと杯が回りました時にそれを受け取らないようにお願いをいたします。しかしすでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終えた者はどこの教会員であっても共に聖餐に預かってください。憐れみ深い父なる神様、あなたはすべての慰めの源であられます。あなたによって作られたものはすべてあなたを主と告白いたします。そしてその告白の中によって私たちは今私たちの罪の贖いとして十字架の上にかけられた御子イエス・キリストを思い起こします。私たちがなお罪人であり、あなたに反抗することしかできなかった時に、主がまず私たちを愛し、肉を裂き、血を流して、私たちの贖いとなってくださいました。その恵みに心から感謝いたします。そしてあなたは、御子を死者の中から蘇らせ、永遠の命に至る道を開き、そして今、私たちに信仰の糧として、御子の御体を与えてくださいます。今私たちが主の体と血を受けることによって御子と一つされていることの喜びを今一度受け取ることができますように、また聖霊の助けによって私たちの心をあなたの右におられる御子に向け、そしてこの御子と今私たちが一つとされていることの喜びを知ることができますように、そして御子の御体をいただくこの私たちの交わりがあなたの愛によって作り変えられ、またあなたの許しに生きる旨となり、また終わりの日の食卓を顧み、御子イエス・キリストの再臨を心から待ち望む旨とさせてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。